今日のメッセージは、多分みんなはキャミらしくと思わない、珍しくこういう話することになります。今日のメッセージのテーマは国籍。あんまり政治な話はしない。アメリカとか日本とかあんまりそういうの別に興味っていうのはちょっと悪いんですけど、政治学者でもないし、ただ神様を愛してるから日本に来てるんですけど、もちろん生活の中でいろんなことが経験するし、でも詳しくはないんですね、というの勉強だけど、最近なぜかいろんな面でいろんな話聞いて、イライライライライライライライライが溜まってきて、なんでこんなにイラッとしてるのかなと思って、これはケミらしくない、珍しい、祈って祈って、で先々週オンラインの牧師のメッセージを読んだ時に、あ、分かった、ピーンってなってる時が来たんですね。今アメリカが選挙やってるんですけど、もちろん自分の国を遠くから見ると何してんのかなと思うんですね。本当に何してんのかなと思うんですね。で世界にバカされてるなかなと思ってですね、こういう状況になるとアメリカ人の恥ずかしいぐらい時もあるんですね。でも私の学校で一緒に勤めてるの宣教師もアメリカ人が結構いるんですね。みんなが話の中で、ああアメリカは神様の祝福を失うよねとか、昔はアメリカは神様の国だったのにって感じ、そういう話が出てイラッとするんです。なんでこんなにイラッとするのかなと思って、あれ自分の国なんかいいこと言ってるのにイラッとする、不思議やなと思って、黙って何も話さない。で別のゴールデンウィークの間に生駒の方で友達の友達の教会のパスターがホームパーティー開いて、そこに行って、その牧師のメッセージも、アメリカは残念ですね、こういうこと、こういうこと、神様の祝福失うよと、イラッとして、もうなんでこんなにイラッとしてるのかなと思って、もう、なんでかなと思って、でも、そのオンラインの牧師のメッセージを読むと、分かったのが、みんなが、アメリカはクリスチャンの国と思ってるでしょうね。時々日本でもアメリカはクリスチャンの国じゃないって言ってる。言ったことある、思ったことあるでしょうか。手を挙げてないけど、アメリカはクリスチャンの国と思ったことある人は少なくないと思います。でもそれを考えると、クリスチャンの国イコール神の国、それが大きな間違いです。アメリカはクリスチャンの国じゃないです。世界中にクリスチャンの国も一つもない。アメンでしょうか？分かってるのかな？世界中にクリスチャンの国は一つもない。神の国しかないんですよ。イエス様を信じてる人の国は一つしかないんですよ。それを忘れてる。みんなが自分の国、自分の国、自分の国が神の国になるのことをちょっとイメージしてるんですけど、それは大きな間違いです。だから今日のメッセージはちょっと政治的なメッセージなんですけど、実はそういうことではない。アメリカと日本と関係ない。でもちょっとそういう例えになるんですね。だから日本愛してるよ。もちろん自分の国も愛してます。みんなが自分の国を愛してると思います。でもそういうことではなく、私たちの本当の国籍は何でしょうか。それを考えてほしいです。最近世界中にアメリカがバカにされているのがあって、もしトランプが大統領になったら、カナダとアイルランドがアメリカ人をアクセプトすることになっています。どうぞ自分の国から逃げてこの国に来てね、そんな風にがなんかニュースにもう出てるんですよ。でそれが、まあ、半分ジョークだけど、なんていうか、もう自分の国が嫌だったら、その大統領が嫌だったら、そんな風に支配されるのが嫌だったら、この国においで って言ってると一緒。でもそうしたら完全にアメリカの国籍を捨てることではなく、二重国籍を持っても OK みたいな感じで、で、まあ、いろんな国がそういうのを約束をしてるんですよね。なんか二重国籍を持っても OK。 日本とアメリカはもし国際結婚で生まれた子どもたちが二重を持っても OK と思うんですけど、別にそういうのを二重持ってることが難しい状況ですけど、まあ、いろんな国がいろんな、なんか約束を持ってるんですけど、私たちは違います。私たちはこの世を罪深いサタンに支配されているの世に住んでます。その世に生まれてきて、その国籍を持ってます。それが分かってますか？はい。神の国に入るために、神の国の国籍持ってないといけない。二重国籍を持つことは絶対いけない。それがテーマで話しましょうかなと思って、まずはヤコブの一章の27節、みんな一緒に読んでいただいたら助かります。せーの。
父なる神の御前に清く汚れのない信心とは、困っている孤児ややもめを見舞い、自らは世の汚れに染まずに身を清く保つことに他ならない。
アメン。ここに注目する言葉は世の汚れに、もう一回読んでいただきましょうか。世の
汚れに染まずに
身を清く保つことにならない。私たちがこの世に住んでるけど、この世の国籍を持ってない、神の国の国籍を持ってるのは外人と思ってもいいでしょうね。だからこの世の文化、この世の考え、この世の言葉でもちょっと違う、目立つようにしないといけない。カメレオンみたいに見えないようにしたらいけないです。本当の神様の前に清くの信仰は、この世に住んでるけどその影響を受けないことがと思ってます。イエス様がこの世に来てびっくりしたのが、マタイを読んだら何回も何回もイエス様が語ったのは神の国の話です。私たちが神の国を分かるためにいろんな例え話を使って話してくれてるし、イエス様のメッセージは非常に簡単でしたよ。まずは神の国は近いです、だから悔い改めなさい、それで神様のところに戻りなさい、それだけです。私たちがそうすれば神の国に入ることはできます。それがこの世の国籍を捨てて神の国に入ることはできます。でもただ言葉だけではなく霊が悔い改める、それが例えば日本に生まれて日本の国籍を持つことができる、私たちがこの罪深いのように生まれたから、どうやってこれを捨てる、どうやって神の国の国籍を持つのが、神の国の子に生まれるのが大事だから、信じるときに聖霊様が、私たちはね死ぬんですよ、この罪深いの私が死んでしまって正しく生まれる、でそれが魂が神の国に生まれてる、その国籍を持ってるのが覚えないといけないと思います。みんながそれを忘れてこの世の生活の中で忘れてしまうと思っています。でもちょっと考えたら、一番簡単のは信じた瞬間に飛行機に乗って神の国に行っちゃう、そこに過ごすのが一番簡単じゃないですか。空港行って、はい、 バイバイ彦根よ、バイバイ、じゃあ神の国行こうって言ったら問題ないんですけど、私たちはこういうことはできない。この神と敵にしてる世の中に神の国の国籍を持ってる、神の国の代表になるままでこのように過ごす、それは非常に難しいです。なぜならこの世が神様と敵にしてるから、私たちが代表になったらどう思いますか？あ、どうぞおいでおいでって言う？言わないでしょう。もういらない、どっか行け、もう私と交わらない、難民みたいに追い出される。そうじゃないですか。それが迫害が来るはずです。そういうことは経験してないのが、もしかして神の国の代表になってない、そんなふうに信仰が目立ってないかもしれない。ヨハネの第一の手紙の2章の15節から17節を一緒に読みましょうか。せーの。
世と世にあるものと愛してはいけない。もし世を愛するものがあれば、父の愛は彼のうちにいない。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、持ち物の誇りは、父から出たものではなく、世から出たものである。
神様が望んでいるものとこの世が望んでいるものが完全に違います。からもし、あ、神様愛してます、愛してます、でもちょっとこれをやりたい、でもちょっとこれをそのまま持っていきたい、手放したくないことがあれば、二重国籍みたいな感じでどっちも欲しい、神様がそういうことはできませんとはっきり聖書に教えてます。ヨハネの15章の18から19、お願いします。
もしこの世があなた方を憎むならば、あなたよりも先に私を憎んだことを知っておくがよい。もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。しかしあなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。だからこの世はあなた方を憎むのである。
アーメンでしょうか。私たちが神様を愛することを決めるときに、このように嫌われると当たり前ように、イエス様がこれを教えてくれてます。神様に愛されたい、このように愛されたい、どっちも欲しい人はどっちにも愛されない。でも神様がもちろん私たちを愛してるんですけど、私たちも神様を選べないといけないところもあるんです。これを諦めないと完全に神様の愛を経験することはできない。経験したいの人がこれを捨てないといけない。もちろん愛されてる、ずっと愛されてる、世界が生まれる前から愛されてる。でも私たちがそれを気づかず、気づいたらどっちも選べないといけない。でも神様を選んだら注意されてます。絶対この世に嫌われる。なぜならこの世のものではない、だから嫌われる、いる場所がない。それを考えるとヘブルの11章の13節から16が、神様を信じている人がダミみたいに迫害されて、もういろんなことされて、神様の約束をしっかり持ってたけど、ずっとそれを信じて、ずっとそれを信じて、でも約束されたのことは自分の目で見えずに死んでしまった。今までね、イエス様のそのメシアのことを多分書いてるんですけど、もうずっと信じて、ずっとそれを信じて、そのままに亡くなって、それでもその約束を手放すのことよりマシでしょ。その約束を手放したら滅びる。絶対神様の約束をしっかり思って信じて、死ぬまでどんな状況でも諦めずに神様をしっかり信じたの人が、この国よりもっといい国を望んでる。 この世にもう私のいるべき場所もない、神の国のことだけを求めて。じゃあまさかと呼んでいただいたら、
これらの人はみんな信仰以外で死んだ、まだ約束のものを受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり寄留者であることを言い表した。そう言い表すことによって彼らがふるさとを求めていることを示している。もしその出てきたところのことを考えていたなら帰る機会はあったであろう。しかし実際彼らが望んでいたのはもっと良い天にあるふるさとであった。だから神は彼らの神と呼ばれてもそれを恥とはされなかった。事実神は彼らのために都を用意されていたのである。
アメン。だから今日の話は日本とアメリカと関係なく、私たちはイエスを信じている神の国を求めている兄弟姉妹です。このようにただ旅人みたいに、でもこのいる限り神の国の代表になっています。イエス様と同じように周りの人に神の国は近いだよ、悔い改めないといけないよ、でももしこの罪深いのように支配されるのが嫌だったらおいで、カナダとアイルランドみたいにな、おいで、この世の国籍を捨てて神の国においで、招待するのが大事でしょうね。でも自分たちも自分の国籍を覚えなければならない、忘れたらあまり役に立たないと思います、この信仰が。で最後はマタイ13章の24から3時だけど、一応例え話とその例え話の説明両方があるから一緒に、ちょっと長いんですけど一緒に読みましょう。
また他の例えを彼らに示して言われた。天国は良い種を自分の畑に撒いておいた人のようなものである。人々が眠っている間に敵が来て麦の中に毒麦を撒いて立ち去った。芽が生えてて実を結ぶと同時に毒麦も現れてきた。しもべたちが来て家の主人に言った。ご主人様、畑にお巻きになったのは良い種ではありませんでしたか？どうして毒麦が生えてきたのですか？主人は言った。それは敵の仕業だ。するとしもべたちが言った。では行ってそれを抜き集めましょうか？彼は言った。いや、毒麦を集めようとして麦も一緒に抜くかもしれない。収穫まで両方とも育つままにしておけ。収穫の時になったら刈る者にまず毒麦を集めて束にして焼き、麦の方は集めて蔵に入れてくれと言いつけよう。
でこれは説明の方です、はい。
家に入られた。すると弟子たちは身元に来ていった。畑の毒麦の例えを説明してください。イエスは答えて言われた。良い種をまく者は人の子である。畑は世界である。良い種というのは御国の子たちで、毒麦は悪い者の子たちである。それをまいた敵は悪魔である。収穫とは世の終わりのことで、刈る者は使い立ちである。だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもその通りになるであろう。人の子はその使い立ちを使わし、つまずきとなる者と不法を行う者とことごとく御国から取り集めて、その火に投げ入れさせるであろう。そこでは泣き叫んだり鏡をしたりするであろう。その時偉人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝き渡るであろう。意味のあるものは聞くがよい。
信じてすぐに天国に行って過ごすのことではなく、この世の罪深いところと一緒に育つ麦と毒麦みたいに、でもなんで離れてはいけないのは、 毒麦のためじゃなくて本当の麦のために、多分信仰の育つがまだできてないままに抜けたらあかんだから、ちゃんと収穫まで育って、収穫するときにちゃんと分けることになります。でも分かりやすいでしょ。同じ畑にどっちが麦とどっちが毒麦、毒麦っていうより雑草みたいなやつが入ってるとはっきり分かる。あ、これは麦、これは雑草、これは麦、これは雑草。でも雑草を一本一本取るとたまに麦が取れてしまう。自分の庭を雑草を取るときに時々大事にしてるの花がダメージされるとか時ある？ない？ない？非常に気をつけてるね。でももしかしてそうだったら嫌だから一緒に育つことに、そういうの例え話の中に、私たちもこのように麦と雑草のようにはっきり、もう見た目で分かるようにはっきり違うものにならないといけないと思ってます。私たちがアメリカと日本の言葉が違う、文化が違う、でもすることではなく、イエス様の中で日本人とアメリカ人でなくて神の国の子供たち、神様を愛している一つだけの天皇お父様の子供たちになって、家族みたいになってお互いに励まし合いとか、周りの人に悔い改めのメッセージを、自分の国に招待するの仕事を持ってるから、しっかり自分の国籍を覚えて神の国のことを毎日思い込んで喜んで、でもその喜びを持つのがすごく大事だけど、この世の誘惑に騙されないように、なんか行かないように、しっかり神の国のことを思うのがすごく大事やなと思います。最後に祈りましょう。英語でいいですか、祈りのは。はい。Dear Heavenly Father, thank you for today. Thank you for your word. Thank you for your son Jesus. We thank you that through Jesus' work on the cross, we can be your children and we can be part of your kingdom. And we pray in the Lord's Prayer always, let your kingdom come. Lord, we ask that your kingdom would come among us, that there would no longer be Japan, America, all these different countries, Lord, but there would be one church. We are under one Lord, and someday we will stand before you and give account for the life that we've lived here in the world. And we pray for those who don't believe in you yet, Lord, that you would open their hearts, open their eyes, Lord, that they would let go of this world and grab hold of the kingdom of God. And we ask, Lord, for your kingdom to reign here, Lord, that your justice, your grace, your mercy, your love would reign in this place, in Japan, in America, and all over the world, Lord, that more and more would flood into your kingdom, Lord. And as we live in this world, let us remember that we are but strangers and foreigners here. We are no longer citizens of this world, but we are citizens of your kingdom. So help us to remember that and to always be ready to represent you and give an answer for the faith that we have in you. We ask all of this in Jesus' name. Amen.